子どもたちの将来を見据えて国際姉妹都市の検討を。綾瀬未来会議安藤妙子。問い、市長が選挙で掲げたスローガンの中に子どもたちに夢をとある。これから迎える東京オリンピックを契機に国際交流の場も増え、子どもたちに具体的な夢を持ってもらう良い機会だと思う。子どもたちが世界へ羽ばたくために国際姉妹都市の提携を検討すべきと思うが、厚木基地内にメリーランド州立大学があることから、同州内の町と姉妹都市提携をし、市民が優先入学できるよう考えないか。また、国際姉妹都市にこだわらず、基地内の大学との交流も積極的に行わないか。答え、国際姉妹都市の提携は、お互いの国の生活、文化を理解し、人と人の友好につながるなど、その意義については承知している。本市の特徴や強みなど、どのようなつながりを視点とするかを整理し、情報収集していきたい。市民の優先入学が可能かどうかは、把握できていないため、今後確認し、調整したい。また、基地内の大学との交流は、学生の人数や活動状況などを確認した上で、市で実施している国際交流事業などへの参加が可能かどうか、関係機関と調整していきたい。他に、2020東京オリンピックに向けての市として取り組み準備することは、市の事業遂行のためにクラウドファンディングを活用してはを質問。寮生テニスコートを市民が利用しやすい運営体制に。日本共産党松本春夫。問い、昭和45年の寮生団地開発の際、相模鉄道株式会社から公園用地として市が帰属を受けた土地にテニスコートがある。市はこの寮生テニスコートを直接管理して多くの市民が利用できるようにすべきだと思うが、現在管理は寮生テニスクラブが行っている。平成15年に指定管理者制度が導入されたが、公の施設の管理方法として市の直営もしくは指定管理者以外の方法が可能なのか。またテニスコートは会員以外の多くの方が利用されると思うが、利用者が混雑してきた場合は必要に応じて公開抽選を行う考えはあるのか。答え、寮生テニスコートは昭和53年に当時の綾瀬町長と地域住民の有志で組織された寮生テニスクラブ会長との間で、清掃、草取りなどの維持管理及び運営に関する覚書を締結し、テニスクラブに維持管理をお願いしている。このような公の施設の管理は、直営、指定管理者以外による管理方法はない。また、寮生テニスコートは、市民の方がいつでも誰でも気軽に使え、利用したい方が自由にコートに集まり、譲り合いながら利用する施設であり、予約申し込みを受け付ける施設ではないので、公開抽選は行わない。他に、落合吉岡地区まちづくりについて、市長の市政運営についてを質問。校内巡視員を復活し、不審者侵入対策の強化を図っては、市政綾瀬古市忠。問い、7月26日に発生した津久井やまゆり園での事件は、15年前に大阪で起きた池田小学校事件を彷彿とさせる。この事件以後、全国の小中学校では、様々な不 不審者侵入対策が取られるようになった。本市でも以前、不審者侵入対策として校内巡視員が配置されていたと聞くが、配置をやめた経緯は、また昼間に巡視する者がいれば、防犯や不審者が侵入する際の抑止効果があると考える。やまゆり園のような事件が起きる現在の社会状況の下では、不審者侵入に対して抑止効果が高い校内巡視員の復活が最も有効と考えるがどうか。答え、平成17年度から小学校全校に校内巡視員を配置したが、夜間にガラスが割られるなどの被害が発生し、学校現場からは防犯カメラの設置を早期に望む声があった。日中の見守りはできなくなるが、朝夕の見守りを各校に配置している校務作業員で補うこととし、26年度に学校の防犯対策として防犯カメラへ切り替えた。また、校内巡視員を配置することによる不審者に対する抑止力は効果が期待できるものの、防犯カメラに切り替えてから年数もまだ浅く、今後限られた財源の中でより効果的な安全対策のあり方を研究していきたい。他に神崎遺跡の活用を質問。高齢者が在宅生活を継続し社会参加できる取り組みを、綾瀬未来会議蛭川雅彦。問い、平成28年2月に策定された市人口ビジョンでは、今後急速な高齢化が進行する中で、後期高齢者の増加に伴う医療や介護サービスのニーズの増大が予想されるとしている。その解決策として、自立した生活を続けることができる高齢者を増やし、健康寿命延伸に向けた取り組みが重要だとしている。現在の介護認定率や保険料の低い状態を保つためにも、高齢者が自宅での生活を続けながら、社会参加のできる環境を整えることが重要だと思うが、市はどう取り組んできたのか、今後課題をどう解決していくのか。答え、高齢者の生きがいや健康づくりとして、グラウンドゴルフ大会や温水プール利用者助成などを実施するとともに、社会参加を促すために就労支援を行ってきた。本市は後期高齢者の割合が県内で3番目に低いが、今後急激な増加が課題となる。解決に向け、一人暮らし高齢者などの社会的孤立を防ぎ、身近な地域での健康づくりや介護予防事業を展開し、地域との日常的な関わりを形成していく。さらに、市民の自発的な健康維持と増進の取り組みを促すことが必要と考えている。他に、子ども・女性政策の方向性と具体的な取り組みについて、ロケ誘致をどのように観光事業へ発展させるかを質問。
地域の状況に合わせた公共交通機関のさらなる充実を、市政綾瀬かなえ大使。問い、本市は鉄道の駅がないことで、すべての世代の方が交通の不便を感じている。人口ビジョン策定のためのアンケート調査でも、多くの市民から同様の結果が出ており、若い世代が他市へ移住する要因と考える。一人でも多くの方に住み続けてもらうためには、仮称、綾瀬スマートインターチェンジの供用開始に合わせ、高速バスと周辺駐車場の整備による利便性の向上が必要と考えるが、どのような検討をしているのか。また、交通網は時代や地域の状況に合わせたものが大事だと思うが、コミュニティバスをより利用しやすくするため、どう検討を行っているのか。答え、 本市は市民の足であるバス交通の充実が最優先課題となっている。仮称綾瀬スマートインターチェンジを活用するパーク&バスライドは空港行きも含めて実施を考えているが、広域的利便性を向上させるカーシェアリングとの組み合わせは今後研究していきたい。またコミュニティバスは路線バスの保管や交通不便地区の解消、高齢者の外出支援、市中央部へのアクセス向上のため5ルートの運行を行ってきたが、それ以外に地域バスやデマンド交通など様々な地域の実情、人口構成も加味し、新たな組み合わせを考慮することが必要と考えている。